今日は箴言第8章です。このところでは私たちに呼びかけられる知恵のことが語られています。一節に知恵は呼びかけないだろうかという言葉が出てきます。そして4節を見ると、人々よ、私はあなた方に呼びかけるというふうに言われているわけです。知恵、そしてこの新改訳2017では、私っていうのがひらがなで書かれているときには、実はこれは神様イエス・キリストを意味しているっていうふうに言われているわけです。そして神様はいつの時代にも、そしてまたどんな国どんなところでも私たちに呼びかけておられるっていうことを知る必要があると思います。世界でベストセラーは何かっていうと、聖書だと言われてます。聖書ほど多くの言語に翻訳された本は未だかつてないと言われています。ですから神様はまたいろんな方法を持ってこの人にこの救いを実は呼びかけておられるっていうことを私たちは知ることができます。ただ受け入れる私たちがその主の言葉を聞くのか聞かないのか、そこに大きな問題が出てきます。6節を見ると、聞け、私は高貴なことを語り、私の唇からは公正が出るとあります。神様は公正を語られる。また7節のところに、私の口は真実を告げ、8節には私の言葉は皆正しい、ねじれたことや曲がったことはない。神様は正しいことを常に私たちに語ってくださる。また7節は逆に、私の唇は不義を忌み嫌う。また8節のところにねじれたことや曲がったことはないと言われるわけです。もちろん神様は正しい方です。そして私たちに求められるのは何か、それは私たちも神様の前に正直であるということを求められるわけです。決して神様は私たちを苦しめる、そしてまた悲しみに陥れるということを目的にはされないわけです。私たちが正しく神の前に生きるということを願っておられ、そしてまた私たちも神の御前にどのように生きるのか、それは13節のところに主を恐れるということが出てきます。箴言の初めのところにも、主を恐れることはこの知識であるということが言われていたわけなんですけれども、この主を恐れる、神を恐れる舞うことは何かっていうと、悪を憎むことと13節に出てくるわけです。この悪を憎むっていうのは、この後に高ぶりやおごり、悪の道、ねじれごとを言う口を憎む、神様はそう言っておられるわけです。ですから私たちはこのような悪を自分の中から取り除いていただかなければならない。神様が語られる正義とは何かというと、この世の正しさというよりもむしろ神様の前に出た時に義と認められるということであるわけです。誰一人として、私は一度も罪を犯したことはない、私は潔白だと主張できる人はおそらく一人もいないだろうと思います。私たちが神様の前に出た時に、私たちができることは神の前にへり下って、そして自分の過ちを認めるということではないかと思います。そして神様は14節の終わりを見ると、私には力があると言われるわけです。どのような力か、それは15節のところに、この私によって王たちは治め、また16節は私によって君主たちは支配するという言葉が出てきます。神の力は何かっていうと、実は治める力がある。私たちはなかなか全てのことを 収めきれない弱さがあるんではないだろうかと思います。もうそれこそ言うなれば、自分自身の心も収められなくなってしまう、ストレスがたまり、また時にはもう自暴自棄になってしまうんではないかと思います。この箴言を書いたソロモンは神様に何を求めたのか、自分はまだ年若く、このイスラエルの民を治める知恵を私に与えてくださいと彼は神様に祈り、そしてその知恵が与えられて、彼はイスラエルを治めることができるものになったということであるわけです。まあ私たちもソロモンほどの知恵はありません。ですからなおさら私たちは神様に知恵を与えていただいて、このことはどうしたら解決できるでしょうかと私たちは祈る必要があると思います。当然私自身もそんなに治める力はないわけですから、しかし祈ることができる、神様に求めるならば必ず与えられる、そのことは本当に幸いなことです。この言葉17節を見ると、私を愛する者を私は愛する、私を熱心に探す者は私を見出すとあるわけですけれども、本当に自分はダメだ、もう収めることはできないし解決することはできない、そういう時にこのイエス様に祈ることによって解決を与えていただくことができるわけです。そしてそこでやはり分かるのは何かっていうと、この愛する、何よりもこのイエス・キリストを愛する、そのことによって自分の心は平安となり、そしてまた神様の交わとの交わりほど大切なものは他にはないということがもう明確に分かってくるわけです。そして18節を見ると、富と誉れは私と共にある、朽ちない財宝も義もとあるわけですけれども、あのソロモンも知恵を求めた、その時に神様は彼にもう富も誉れも豊かに与えてくださって、イスラエルはかつてないほどのこの豊かさに満ちあふれる国となったというのは事実であるわけです。しかしさらにそれよりももっと大切なものは何かっていうと、20節に、私は義の道を歩む、公正の通り道のただ中をとあるわけです。私たちが豊かになるときに忘れやすいのは何かっていうと、この神の義ということを忘れてしまうのではないだろうか。かえって逆に、ああ自分は神様に祝福されてるから大丈夫だというおごり高ぶりが出てくるということを思います。そしてソロモンもそれによって失敗してしまった、神の義の道からそれていってしまったということであるわけです。彼があのダビデのようにこの義の王であったらどれほど素晴らしかった誰だろうと思います。本当に義と知恵を兼ね備えている、まあこれはもうイエス様でなければできないことであろうと思いますけれども、私たちはこのイエス様によって治めていただくことができるわけです。なぜならばイエス様こそがこの天地の始めを作られた方であったわけです。22節に、主はご自分の働きのためにその御業の最初に私を得ておられたという不思議な言葉が出てきます。私を得ておられた、そしてまた23節には、私はこの大地の始まりの前に建てられていた、すべての物語がなす前にこの私であるイエス様はこのおられたわけです。27節にも、主が天を高く固く建てられた時私はそこにいた、そして30節に、私は神の傍らでこれを組み立てるものであった。ですから天地創造の御業は実はイエス・キリストがなされたことであるということです。三位一体っていう言葉があります。もう三つが一つとなっている、これは私たちは理解できません。もう聖霊も 同じ神ご自身である一人の神、私たちは理解できないわけです。でもこの主なる神も神であり、この私と言われるイエス・キリストも神、またもう一人の助け主ご聖霊も神だ、もうそれは私たちは信じる以外には他にはないということです。そして30節の後半を見ると、私は毎日喜び、いつも御前で楽しんでいた。また31節のところには、主の地、この世界で楽しみ、人の子らを喜んだとあるわけです。なんとイエス様はもう神の御前で楽しむ、また人の子らを喜ぶ、その人の子らはイエス様によって作られたものであるわけです。まあ、このことはヨハネの福音書1章にも出てきているわけですけれども、なんとその人の子らがイエス様を十字架にかけるということになってしまっているわけです。ですからどれだけ人の罪というのは深いものであるかということを思います。私たちはしかしこのイエス・キリストによって、また十字架によって罪が許され、また贖われたものであるということを私たちは覚えておく必要があります。32節を見ると、子たちを今私に聞き従え、幸いなことよ、私の道を守る者はと、イエス様は今も私たちに語っておられます。私に聞き従え、ですから私たちが日々聖書の御言葉を読むということは大切なことです。34節にも、幸いなことよ、私の言うことを聞く人はと出ているわけですけれども、その理由が35節にあります。なぜなら私を見出す者は命を見出し、主から恵みをいただくと約束があるわけです。私たちはイエス様に聞いて従っていくならば、この命を見出す、私を見出す者は命を見出す、もうイエス・キリストを知る、見出す、イエス・キリストが私の心の中におられる、そのことを信じるならば自分の心の中に永遠の命が与えられるということであるわけです。私は道であり真理であり命であると、イエス様ははっきりとそのように言われて、また主から恵みをいただくものとなる。ますます私たちはこの深い真理を聖書を読むことによって悟って、何よりも自分自身が恵まれるもの、また神様の愛に豊かなものとさせていただきたいと思います。